賛美歌493番。聖書をお読みします。新約聖書のエフェソの信徒への手紙6章1節です。新約聖書の359ページ上の段の最初のところです。エフェソの信徒への手紙6章1節。子供たち、主に結ばれている者として、両親に従いなさい。それは正しいことです。もう一度読みます。子供たち、主に結ばれている者として、両親に従いなさい。それは正しいことです。ここでゴスペルを皆さんと一緒に歌いましょう。聖霊と愛とが、皆さん見えますでしょうか。 座りください。お祈りを捧げます。すべての命の源である神様、毎日のニュースによって私たちの住む世界は罪のゆえに悲しいこと、醜いこと、残酷なことに満ちていることを知ります。大地や海や植物や動物、そして人間が傷ついています。どうか私たちがあなたのもとに立ち返り、違いや対立を乗り越えて平和のうちに共に生きることができるよう、真理の霊によって導いてください。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいると約束し、弟子たちを宣教へと派遣されたイエス様、教会の頭としてどうか私たちの群れに来てください。私たちは心を一つにして教会のために祈ります。あなたに託された使命をこの教会が忠実に、謙遜に、大胆に果たすことができますように、群れの中に辞める者がいます。困難に苦しむ者がいます。悲しみに打ち沈んでいる者がいます。どうぞこうした方々を特に覚えてください。この感謝と祈りを父子聖霊の名によって祈ります。アーメン。神様につながっている私たちと題してお話をいたします。今日は家族音楽礼拝ですから、教会学校の皆さんはお父さんやお母さん、教会の大人の人たち、みんな一緒に礼拝を守っています。普段は教会学校の礼拝と大人の礼拝は別々ですから、こうしてみんなが一緒に礼拝を守ることができるのはとても嬉しい出来事です。先ほど読んだ今日の聖書のお言葉を思い出してください。子供たち、主に結ばれている者として両親に従いなさい。それは正しいことです。そういうふうに書いてありました。イエス様の時代からずっと2000年もの間、この言葉が伝えられているということはとても驚きです。でも実はイスラエルの人たちは、昔のイスラエルですけども、イスラエルの人たちはイエス様の時代よりももっともっと昔からその教えを守ってきました。それは十戒と呼ばれる教えがあることからわかります。十戒って聞いたことあるかな。十戒の戒、これは教え、戒めということです。十戒の十は数字の十です。ですから十戒というのは十の教え、十の戒めということです。 十回は旧約聖書の出エジプト記と申命記という二つの書物に載っています。十の戒めが書いてあるんですけども、その五番目にはこう書いてあります。あなたの父母を敬え、そうすればあなたはあなたの神主が与えられる土地に長く生きることができる。この教えは子供たちだけでなく大人への教えでもありましたから、昔のイスラエルのお父さんやお母さんたちもこの教えを大切に守りました。つまりイスラエルのお父さんやお母さんたちは、そのまたお父さんお母さんであるおじいちゃんやおばあちゃんを大切にしたということです。このイスラエルの人たちの十戒を大切に引き継いで、イエス様から始まった教会もしっかりとその教えを守り続けています。そういう昔からの教えが今の時代の教会にもちゃんと伝わっているんですから、よっぽどこの教えは大切なものに違いありません。今日の聖書には両親に従いなさいって書いてありましたけど、これは両親を敬うこととつながっている言葉です。一つ分かりやすい例を言いましょう。例えばですね、皆さんが幼稚園や学校に行くときに、もしかすると毎日お母さんからぐずぐずしないで、早く支度しなさい、忘れ物はないと言われているかもしれません。お父さんからは、ほら遊んでばかりいないで勉強もしなさいと言われているかもしれません。そうすると皆さんは、お父さんやお母さんはどうしていつもあんなに私のことを、僕のことを怒るのかな、両親に従うなんて嫌だよと思うかもしれません。でもお父さんやお母さん、あるいはおじいちゃんやおばあちゃんが病気になったり怪我をしたりして入院してしまったとしたらどうでしょう。やっぱり心配になりますね。怒られることがあったとしても、家族みんなで一緒に食事ができたらいいなぁと思うのではないでしょうか。さて、ここで私たち、僕たちとお父さんとお母さんの関係についてもう少し深く考えてみることにします。教会学校の皆さんには、どうして自分がここにいるのかということを考えてもらいたいんです。もちろん僕にもお父さんお母さんがいますよ。でももう天国に行ってしまって、直接話をすることはできなくなりました。僕はもう60歳を超えていますけれども、子供の時にお父さんやお母さんからいろいろ叱られたことも覚えています。それは皆さんと全く同じです。で、僕が今ここで言いたいことは、私たちの命は誰でもお父さんお母さんから与えられたということです。そしてね、お父さんお母さんの命もそのまたお父さんお母さんから与えられたんです。そのまたお父さんお母さんがいて、そこからまた命が来てます。ちょっとね、分かりにくいかもしれませんけども、皆さん自分のこととしてそのことを考えてみてください。 皆さんのお父さんお母さんは2人でしょ。で、お父さんお母さんにはそれぞれまたお父さんお母さんがいますね。つまり皆さんから見るとおじいちゃんとおばあちゃんです。だから皆さんのおじいちゃんおばあちゃんは4人になります。で、おじいちゃんおばあちゃんにもそれぞれまたお父さんお母さんがいるんだよ。そういうふうにして、つまり皆さんの1代目2代目3代目の先のおじいちゃんとおばあちゃんは4人ということが分かりますけれども、5代目6代目7代目ってずっと遡っていくと何人になると思う？計算をしてみました。ちゃんとね、計算する方法があるんです。で、2代目3代目4代目ってずっと遡っていくと11代先には1024人になります。お父さんお母さんの数が1024人になります。11代先ってのはどのくらい前かな、200年とか300年とかそれくらい前になると思います。日本でいうと江戸時代ですね。で、同じようにもっと遡って21代まで遡るとなんと104万8576人になりました。21代前っていうと多分500年ぐらい前ですよ。室町時代ぐらいかな。つまり500年くらい前に遡るだけで皆さんの命に関わっている人たちが100万人以上になるんです。すごいことだと思いません？お父さんお母さんと私という関係が命の初めからずっと途絶えることなく続いてきたから今皆さんがここにいるんです。皆さんはお父さんお母さんのことを何て呼ぶのかな。パパとママですか、それともお父さんお母さんかな。いつも皆さんがお話を聞いているイエス様ですけど、イエス様はお祈りするときに父なる神様にどんなふうに呼びかけたらよいか教えてくれています。イエス様によるとアッバって言えばいいんだって。アッバ、これはそうですね、一番近い日本語に訳すとお父ちゃんという意味になります。とっても親しい呼びかけです。小さい子がお父さんを呼ぶ時の言葉です。お父ちゃん、親しみを込めて神様を呼んでいいんですよとイエス様は教えてくれたんです。なぜ親しみを込めて呼びかけていいかというと、神様こそがすべての人を愛してその人に命を与えてくださった方だからです。もちろん神様のことをお母ちゃんって呼んでもいいんですよ。神様は私たちの命の源で父であり母であるお方だからです。ですから聖書は両親に従いなさいという前にちゃんと子供たち、主に結ばれているものとしてと付け加えているんです。私たちとお父さんお母さんのつながりは神様にまで遡ってつながっています。本当にこれは不思議なことだと思います。ですから命は大切にしなければなりません。戦争なんかをして命を失ったりしたら、それは神様が一番悲しまれることに違いありません。 さあここにいる皆さんは一緒に心からお父さんお母さんに感謝してください。お父さんお母さん、私を僕を産んでくれてありがとう。この気持ちを大人になっても忘れないようにしてください。子供たち、主に結ばれているものとして両親に従いなさい。それは正しいことです。お祈りしましょう。この世のすべてのものをお作りになった神様、私たちは今日お父さんやお母さんと一緒に、また大人の皆さんとも一緒に礼拝を守ることができてとても嬉しい気持ちです。私たちはそれぞれお母さんやお父さんのことを思いますが、どのように私の命が与えられたのか、その命を私たちがどのように生きていくのか、これからしっかりと考えていくことができるようにお導きください。このお祈りをイエス様のお名前によって御前にお捧げします。アーメン。それでは、ご無理のないようにお立ちいただいて、賛美歌の544番、イエス様が教会を、これを歌います。 賛美の歌を皆さんと一緒に歌いましょう。世界に愛がやってくる。これをご一緒に歌います。